このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々役立ちラジオ。つくづく帽子、つくづく帽子。こんにちは、武田明です。
こんにちは、山口誠司です。
はい、
無理に真似しなくていいんですよ。
ねえ、
本物が泣いてるっちゅう話でしょ。
はじめね、スズムシの音も撮ってたんだけど、スズムシの音がちっちゃかったからね、また後回しにするっちゅう話でね。まだ暑いんですよ。グツク帽子も泣き始め、同時ですね、これね、
うん、8月の後半の印ですね。
そうですね、でもね、スズムシ早いよね、グツク帽子と同時だって、この暑いのにね。
もうお盆過ぎるとちょっと涼しくなるじゃないでしょうか。ハワイ行きたいですけど。
いかが皆様ね、お盆を過ごしてらっしゃったんでしょうか。
そうですね、だいぶウィズコロナに皆さん慣れてきたっていう感じですね。
慣れてきたのかね。もうええわ、もう分かりませんという感じなのかね、なんか分からへんけどね。
まあ、冷静に考えれば、もともとインフルエンザで1年間に1万人以上亡くなってたということを考えると、まあ、そんなものなのかなという感じになってきましたね。
どういう感じなのかね。
要は行動制限をかけないと政府が言い始めたということは、そういう認識なんだろうと思いますけどね。
どうでしょうかね、
あとは自分で自分を守ってくださいってことですよ。
お盆はどうされてたんですか。
何にもどこも特別に行ってないですけどね、私は。まあ、お墓参りとか、行動半径が、30分以内のところばっかりですね。
そうなんですね。私はだいぶお盆の間にね、掃除というかね、整理ですね、もうデータ CD とか何やろうこれっていうのになんか全部決めてね、あ、これいらん、これいらん、これいらん、カセットテープもいらん、ボサー、もう写真もいらん、もうガサッとだいぶ捨てて、
羨ましい。
もうちょっとね、心残りがあったりするんですけどね、気持ちいいね。はい、皆様は楽しいお盆をお過ごしだったでしょうか。
はい、さて今日はね、ちょっといつも近場の方やら東京の方にゲストが偏ってるような気がしまして、九州の方にお願いしました。
はい、
九州で主に活躍されてる本田孝文さんに、お話を聞こうと思ってます。
はい、お楽しみに。
はい、今日のゲストですが、私昔から存じ上げてるというか、普通に言うとお得意様なんですけれども、
ね、有名ですよね。私も名前はね、ちらほらちらほらちらほらちらほらあちらこちらでね、
ということで、そろそろ名前言いましょうか。
は
い、
始めましてなんです。
メガネの米沢にお勤めの本田孝文さんです。こんにちは。
はい、米沢、はい、の本田と申します。よろしくお願いします。
まあ、本田さんといえばですね、まあ、メガネの米沢としてと活躍もあるんですが、まあ、それに収まらないところも随分ありましてね、もうあの、昔からあのいろんな発信もされてますね。
ツイッターもやってらっしゃるガンジーさん。
ああ、そうですね。はい、あ、よくご存知ありがとうございます。あの、Facebook と Twitter はよく、はい、あの、書き込んでおります。
怖いんですよね。時々登場してたりするんで、私が。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。はい。そもそもですよ、はい。もう何年ぐらい、この、ロービジョン絡みのところに携わっておられます？
そうですね。まあ、私が今のこのメガネの米沢という会社に入ってからはもう30年、ぐらい経つんですが、いわゆるロービジョン、こういう視覚障害に関わり出したのが、大体約20年ぐらいですかね。はい。そうですね。
今、メガネのっていうことなんですけど、はい、メガネ屋さん、私たちが思ってるようなメガネ屋さんでいいんですかね。
あ、そうです。あの、もう本業は、あの、メガネ屋です。今でもその
メガネ屋さんの中にロービジョン、強いメガネ屋さん。
そう。もう、ロービジョン。だけじゃなくて音声商品も何でもやっておられるメガネ屋さん、
福祉機器も いろいろやってらっしゃるんですね。
う
ん、
そうですね、
はい。デパート状態です。
うんうん、おお。福岡？
福岡 だけじゃないですよ。
はい、うん、私がその福岡の担当、まあ、メインで動いてるんですけども、会社全体でと、うちの会社、九州7県と山口県までにお店があって、
うんうんうんうん、
で、各県に私のような担当者がいるんですけど、一応その、まあ、サポート業務と、まあ、私自身は福岡県の担当ということで活動してます。
そうね。
なるほど、なるほど。
すごい店舗数なんですよ。
あ、そうなんですね。
どのぐらいあると思います？あ、言っちゃった。そうなんですよ。150ぐらいあります？
そうですね。150か160店舗ぐらい。
九州と山口県だけでそれぐらいってすごいじゃないですか。
そうです
よ。そうですね。一応九州ではメガネ屋さんとしては多分一番大きな会社になる。うん、
20年前、どんなきっかけで始められたんですか？
まあまあ、その頃当時、普通のメガネ店の店長やってまして、うん、本当に単純にこの業務に就いたのは、もう職場の配置転換ですね、うん、もう一番最初のきっかけは、もう前任者の退職だったかな、交代で、まあ、この業務に就いた形ではあるんですけども。
そうですか。
はい、うん、そこからは真面目に取り組み出したきっかけはまたちょっと別にあって、
それは言わないともうダメですね。
そうなんですね。秘密。
まあまあ、いやいや、もうまず一つは、まあ、山口さんもこういう視覚障害に関わる業界の方だったらご存知の方多いと思うんですけど、視能訓練士をされてて山田敏夫先生という先生と出会って、はい、山田敏夫先生と、あと航空主のこの方も有名な山田信也先生という方が作った、ロビジョン研究会アナミっていう福岡の勉強会がありまして、そこにちょうどその業務に就いた時に参加させていただいて、でこの山田敏夫先生っていうのがもう人生すべて、そのもう人生ロビジョンケアみたいな先生なんだよね。本当人生かけてやってるような方だったの。いやいや、
そうですよね。
はい、過去形にしてます。今でもお元気で活動されてるんですけど。はい、まあ、うん、まあ、その先生の山田先生の影響が非常に大きかったと思います。
ダブル山田先生なんですね。
そうです、そうです、そうです。
わかりますね。
ロビジョン機器店なんかもされたりとか、
うん、あ、そうですね。福岡、九州で、そういう機器展示をやるときには、ほぼ毎回参加させて、出展させてもらってますし、まあ、福岡だけじゃなくて、九州で都心もあれば、やっぱりこう山間部、群部もあるので、
はい、
そういうところだとなかなか見る機会がない利用者の方も多いので、うん、こちらから出張して、まあ、ミニ展示会とかも、うんうんうん、たくさん企画して。
ちょっと補足させていただくと、はい、米澤さんは独自の展示会を、うん、あっちこっちでおやりになるプラス、うんうん、いろんな業者さんが参加する展示会も結構あるんですよ、うん、で本田さんはそれの運営スタッフもやっておられるんですよ。
あ、そうですね。米沢っていう会社で、まあ、出展側として関わることと、あとは、まあ、そのいわゆる運営側ですね、機器展示の業者さん取りまとめとか交渉とかを、その地元の眼科の先生とか、まあ、報告ネスさんとかと一緒によくさせてはいただいてます。お手伝いさせてもらってますね。い
や、もうたくさんたくさんやられてますよ。
うん、
本田さんから案内もらって、我々は出張するとかいうパターンは結構昔からあるんです。
はい、なんかすごく情報発信されてるなと思ってるんですけれども、
はい、
そういう機器店とかの案内とかとかですかね、
はい、うんうん、まあもう案内から段取りから最後の片付けのところまで。
そうですね。
全部やっておられますよ。
はい、うん、だいたい九州、山口で、まあ、聞き展示、あと、まあ、それ以外のいろんなイベントこととかも結構首突っ込ましてもらってますね。あまり、うん、あまり首突っ込みすぎて、ちょっと首が回らなくなる時期もあったんですけども、最近はちょっと、うん、その辺も整理しながら。
ああ、そうなん
ですね。ただもう、聞き展示だけじゃなくて、いわゆるこう、スポーツイベントとか、
あ、そうなんですね。
はい、はい、ね、皆さんよくご存知だと思いますけど、モンキーマジックの小林さんとか、
うんうん、が壁登っちゃう、
そうそうそう、うん、九州でやるときにイベントのお手伝いさせてもらったりとか。
本田さんご自身も登るんですか？
もう一緒に体験程度には、さすがにちょっとお腹が重いのでなかなか、
いや、だいぶ軽くなりましたよ。
まあまあ以前より、はい、小林さんみたいにね、 こうスルスル猿みたいに登るってわけにはいきませんけども
じゃあ、本田さん、タンデム自転車なんかいかがですか？
タンデム自転車、ね、ちょっと興味があるんですよね。
はい、
はい、
私めっちゃ乗っていて、宮崎の方はね毎年のように行ってるんですよ、タンデム自転車ツアーで。
宮崎に行くは、大阪にお住まいなんですけどね、武田さんは、はい、もう自転車で滋賀県に行ったり奈良県に行ったり、
まあその辺は近所だけどね、今は行けないけど台湾も毎年行ってたりとかね、まあそんな感じでね、台湾の方たちとね宮崎県毎年ね行かせていただいてたので、ぜひぜひ向こうの方とね声かけていただいて一緒になんかてもらえたら楽しい。
そうですね、宮崎にそういうタンデム自転車のなんか施設というかそういう団体みたいな、う
ん、団体があるんですね。で知人がやってはりまして、
う
ん、
しかも宮崎県はほら自転車で観光してもらおうという
観光ツーリズムでね、
ツーリズムを、うん、もう県として旗を上げてましてね、でその一環ですよね。
はい、日向自転車協会さんというのがねありまして、
宮崎の、メガネ屋さん友達で、まあ、メガネ屋の業界の友達で、やっぱり、まあ、その方も普通に自転車で、スポーツ自転車乗ってる方ですけど、うん、ちょっと、はい、うん、そういう方にも言っておきます。
はい、ぜひぜひ、はい、宮崎県で頑張ってはるのでね。はい。
最近なんか印象に残ったこととか何かありました？
最近、そうですね、最近で言うと、やっぱり、まあ、ね、皆さんそうだと思いますけど、この2、3年のコロナ、でこういう業者としての立場でいうと、まあ、危機展示がやりにくいんですよね、
うん、
危機展示以外でもいろんなイベントがやりたくてもやれない、
はい、
やっぱり視覚障害者の方って情報がどうしても、ね、目から得にくい分こう機械とかも触ってみたいじゃないですか。
そうですね、うん、体験してみないとまた特に、はい、拡大読書機とかはもう無理ですよね、
うん、そうですね、
うん、
だからではね、
うん、
山口さんも僕もいろいろ口で説明は達者の方だと思いますけど、
う
ん、
いやいや決してい
やそただやっぱりね直接触ってみていただきたいけどその辺が思うようにいかないっていうジレンマはここ最近本当感じますね。難しいですよね、
うん、何かそういう時、まあ、オンラインでされてるんですか今は？
いや、まあ、私はオンラインはなかなかちょっと環境ができなかったので、で山口さんが YouTube とかでよく発信されてる、あそこまでこうしっかりとしたオンラインの発信はできてないんで、まあ、その分個別に直接も行った、うんうんうん、人数集めて、ね、はい、やるんじゃなくて直接訪問したりとか、うん、小さい眼科さんに 2,3 人集まってもらって
承認して、 2,3 人くらいからで大丈夫なんですか？
まあ、やってます、はい、
あ、そうなんですね、
うん、
なかなかねほら大阪とかだったらねどこ行くにしてもさほどそんな足の便が大変ってことはないんだけれども、うんうんうん、ちょっと地域によってはね、もう隣の市とはいえみたいなこともねすごくたくさんあると思うので出かけるのがね大変な場合なんかでも、うん、お近くまで。
その辺はうちの、まあ、会社のさっき言った今九州狭いところにたくさんお店がある強みかもしれないですね。九州に160店舗もあれば大体どこの自治体市町村にもお店が、うん、ね、あるような感じで、はい、なってるんで、
何か見たいよとかっていう時はご相談するっていうのはありですか？はい、
もちろんもちろん、で各県に私みたいな担当者が一応一人、九州そのうちの会社があるところに一人おりますので、う
ん
う
ん、危機に強い人がね、
うん、はい、そういうものに相談してもらえれば、
うん、
まあ、うん、ご近所の眼科なりご自宅なり訪問は可能です。
あ、ご自宅も OK、
ご自宅も、うん、はい、お伺いをしてますね。
あ、そうなんですね。
そうです、はい、もうすごい取引高というか、うん、販売量なんですよ、多分全国で1位ですよ。
そうですね、今は、うん、でも本当山口さんうちの会社がずっとそういうのやりだした頃から関わられてるんでご存知だと思いますけど、ね、最初始めた頃からすると今はもうやっぱりかなり、ね、取引、うん、大きくなりましたね。利用者さんもたくさんご利用いただいてて、
うん、今何が人気でしょう？
今そうですね、話題になるのはメガネ型ですよね。いろんなメーカーさんがいろんな工夫凝らして出してて、うん、メガネ型で喋るやつがあったり、
はいはい、
で暗いところで見えるのがあったり、
はいはい、
ね、
網膜に投影とかね、
そうそうそう、喋るやつとか、はい、やっぱ ぱりまだちょっと高い部分もあるんで、あれがこうどんどん普及して、皆さん手に入れやすくなるといいなと、思ってます ね、 すね、はい。
九州では日常生活用具になってたりするところもあるんですか、メガネ型。
メガネ型にまだそこが残念ながら、ほぼまだなってないですね。
あ、そうなんですね。
これからだと思います。
あの、拡大読書器の金額の枠はバラバラ。うん、厳しいところもあれば、すごい緩いというか素晴らしいなという件もありますよね。
そうですね、あの、そこが、あの、拡大読書器とかって自治体ごとによってどこまで補助しますよって金額がそれぞれまちまちなんで、で、あの、手厚い、あの、ところもあれば、もう少なくなったけど、以前はあの、等級で制限加えてるところとかもあったんですよ、
ね。
もう変な話です、1級から3級まで読書器補助するよと、
うん、
4級から6級だとなくてもいいでしょみたいな考え方にしたよ。未だにあります。逆にそう、4級から6級ぐらいの方の方がね、読書器あれば一番役に立つと思うんですけど、
うん、もう私ね、もう1級に限りなく近い2級だからね、そほどね、拡大読書器ときめかないんだけどね、本当に4級とかそれぐらいの時なんかもう欲しいですよね。
そうだから、ちょっとそういうのはやっぱり自治体によって本当誰が決めたのかわからないけど、ばらつきがあるんですよね。
お手本はどの県でしょう、九州では。
九州では、福岡市はそういう意味では、まあ、一般的にいろんな道具を認めてくれるし、うん、福岡市、北九州市っていうのは、北九州市はあの反応が早いですね。あの、時勢に合わせて金額をすぐ見直してくれたりとか、
上がるも下がるもありますけどね。
そうそう、上がるも下がるもあります。ただそれもあの下がるもあっていいと思うんですよ、時勢に合わせて、
そうですね、
そういう行政と当事者のこう距離が近い印象が北九州市とかはありますね。
じゃあ、ちょっと進んでないな、うちの県はとか市はとかって思う方なんかはね、ちょっと北九州が頑張ってくれてんのにな、みたいなことで言ってもらうのが、
まあいいかもね。はい。まあね、あの、行政をどうのこうのっていうのは、なかなかあの、物を売ってる立場になると言いにくい。
当事者が言われたらいいんですよね。
さて、それでね、本田さん、あの、まあ、普通にその仕事として取り組んだロービジョン絡みのお仕事ですけども、もうずいぶん深く入り込んで、もういっぱいお友達いるんじゃないですか、当事者に。
そうですね、もう、はい。
この手の仕事の醍醐味って何なんですか。
やっぱり実際こうお会いする方、まあね、あの、当事者の方皆さんそうだと思うんですけど、見えてた頃にはできてたことが見えにくくなって、見えなくなってできなくなったと、で、それがやっぱりこう私たちが提供するそういう支援機器使ってまたできるようになったと。普通にメガネ買っていただいて見えるようになるっていうのもすごく私たちとして嬉しいんですけども、できなくなったことができるようになるってこう思ってもらえるのが一番仕事としての醍醐味ですよね。あれは、拡大読書器では新聞、自分の目で4年ぶりに新聞見たとか、言ってもらえると、本当に、こう、 うまくこういう機械とこういう支援機器とマッチングしてもらってよかったなと。本当思いますね。そういう意味では私たちだけじゃなくて、まあ、最初にね、目が悪くなったらまず最初に行くのは眼科さんだったり眼鏡屋さんだったりするんで、そういうところが、うまくこういう私たちが使っているような支援機器につなげてくれると一番いいなと思います。
支援機器もそうなんですけど、眼鏡でも色って見やすさが随分変わるのもびっくりですよね。
あ、そうですね、やっぱりいろいろこう目の機能が低下してくると、暗くても見えない、眩しすぎても見えない、そのスイートスポットが狭くなっちゃうので、そこをうまくコントロールしてあげることで随分見え方改善する方いらっしゃいますか。
そうですね、遮光レンズの色選びで ね、かなりこの色だったら見えなかったけど、この色だったらなんかめっちゃすっきりして見えるわとかね、暗いから見えないとか明るいから見えないじゃなくて、本当に色味によってかなり違ったりしますよね。
そういうのを一回でも体験していただけると分かるんですけど、やっぱりほとんどの、ね、方ってそこはやっぱりご存知ないんで、そこをまず最初に知ってもらうっていうのが一番難しい。大多数の方はそういう色で変わるとか、 読書機で見えるとか、うん、そういうことやっぱご存じないので、はい、そこを、うん、見えなくて、あ、困ったで終わっちゃってる方が少しでもそこにたどり着いてもらえたらいいなと思ってます、
うんうん、レンズの寿命の話を聞いてもちょっとびっくりしたんですけど、結構短いですよね、うん、レンズの寿命って。
あのメガネのレンズ、
はい、メガネのレンズの寿命、
うん、もう本当お手入れ次第ですけどね、もう早い方はもう1年、うん、2年でボロボロになる人もいらっしゃるし、
あ、まあ、私そのパターンだな、扱いが悪くて、
うん、遮光レンズなんかね、うん、特に当初はすごくあんなに見えたのに、なんかすごい私目悪くなったわと思ってたら、レンズがね焼けてて、もうだいぶあの色が褪せてますみたいなこと言われたりして、
うん、それもありますね。そうですね、
うんうん、結構短いですよね、2年とかね。
最近だと曇り止め加工してるんですよ、マスクしだしたから、あの、はい、曇らないように曇り止め加工してるんですよ、
うん、
で曇り止め加工してるとまた痛みが早かったりするんですよね、結構傷が入りやすかったりするんで、そこはちょっとお手入れ注意した方がいいかもしれない
です。あ、なるほど、そういうこともあるんですね、はい。さて、まあ、残り時間があんまりなくなってきたんですけども、なんか、お知らせしたいこととかありますか？
そうですね。展示会自体を企画してたんですよね。9月3日に九州大学で、うん、ロビジョン、九州ロビジョンフォーラムっていうのを展示会、久しぶりに大きなの企画してたんですが、はい、残念ながらコロナで、オンライン開催のみになって、危機展示は中止になりましたけども。
あ、そうですか。う
ん、はい。ただ、ホームページから、いわゆるオンライン、オンデマンド聴講できますので、ぜひ、はい、一般講演、はい、専門職講演聞いていただけたらと思います。
何で検索しましょう？
九州ロービジョンフォーラムで、
うん、そうですね、
検索していただければ。
九州ロービジョンフォーラム、
これ、もう伝統があるというか、歴史がある会でして。
大きなイベントはちょっとダメだけど、さっきおっしゃっていた、その、2、3人でもちょっと見たいものがあるわとかっていう時は、はいはい、メガネの米沢さんに、
はい、
とにかく電話してみる。
そうですね。
はい。
大体九州山口お住まいの方だったら、どこかに米沢あると思いますので、そのメガネの米沢にお声掛けしてもらえれば、専門の担当者伝わると思いますので。
はい。じゃあ地域、はい、こっちの方が近いよとかおっしゃっていただいて、近いところにつないでいただいたりするわけですね。
はい。
はい。はい、米沢さんは。
カタカナで米沢。
そうですね。メガネカタカナ、で、米沢もカタカナです。
そうですね。
はい。はい、
今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
はい、ハイブレイクタイムです。
はい、私なんかね、お墓参りに行ってきましたら、暑いしね、もう帰りどっか寄ろうかって言って、前もね行った旬の駅というね、
聞きました、その話ね、
旬の駅、道の駅みたいなもののね、奈良県版ですけども、うん、奈良県に行ってきたのでね、そこに寄ってきて、もう体育館みたいなところにドカー、野菜だの野菜だの野菜だの、テンション上がるね。
そうですか、
うん、そう、そこでね、ホワイトコーンとかね、最近トウモロコシが生で食べれるのがあるじゃないですか、ロイヤルコーン、なんか、まあ、2種類買って食べたんですけどね、まあ、そんなんもあったりとかね。でもああいう旬の駅行ったら物珍しいものが多すぎて、であっちキョロキョロ、あっちそろそろ落ちてたらね、こんなのがあったんですよね。
はい、それは
八つ橋のね、端っこ、八つ橋って、私四角い中にただ入れてるのかと思ったら、端っこがあるんですね、切ってるんだね、
切れっ端、
そう、八つ橋の切れ端、250円。
いいじゃないですか。
そうそうそう、
私思うに間違いなく味は一緒だと思います
ね。
あ、もう食べるんですか。
うん、一緒ですよ。うん、私ね、あんこってあんまり食べないんですね。で、八つ橋食べる時も、うん、うちだけちょうだい派なんですね。
ああ、じゃあ、うん、もうちょうどいいわけですね。
そう、
もうそれ専門でいいですね。
うん、そうなんです。 あるんだね、いろんなものの端っこというものがね。
私はあんこの方の全然
ちょうどいいじゃないですか、ね、もう山口さんあんこだけあげますよ。
これ私買ってきたんじゃないですけど、なんでか知らないですけど、かみさんがなんかネットで注文したらしくて、冷蔵庫の中にレトルトのぜんざいがいっぱい私の大事なあのお酒のスペースを圧迫してるんですよ。このレトルトのぜんざいってこのまま電子レンジに入れてチンしてください、
うん、そう最近ねレトルト
を切らなくて大丈夫って書いてありました。
そうな昔はね何でもかんでもお鍋に入れてね温めて後で、うん、あちちあちちと言いながらね、そうそうそう袋引っ張り出してね、そうそう切っててやったんだけど、
普通の感覚でいくと爆発するでしょうっていうところですけどね、蒸気が逃げる場所がなんか工夫があるらしくて、
カレーでもありますね。
カレーもそうですね。
でも間違えてね、それあかんやつかもしれへんしね、それどうやって違いが分かるんやろうって私いつも思うんだけどね。
もうそれは聞くと聞いて買うしかないな、う
ん、ね、まあ、適当にねいけるやろうと思ったらいけない、ね、
鍋に開けてあの温めてもいいんですよ、うん、
ね、器ね
ということですね、
はい、うん、冷たいぜんざいをいただいてはるのでしょうか。
そうそうそう、
アイスクリームトッピング
そのままチンできると言いながらあの冷たいまま食べてます、
はい、それがいい ね、はい、今日はね、はい、今日の音楽は、はい、山下達郎の踊るよフィッシュ夏や
今日のお役立ちなんですが、うん、ね、ニュースでね、今年もまた蜂に刺されて亡くなる方がいたと。
これだけね、蜂蜜不足とかね、蜜蜂がいないと言っているのに、やっぱりおるわけですよね。
うん、そうそう、これ蜜蜂に刺されて亡くなったわけじゃないですよね。
それも蜂は違う蜂？違う、
もちろん、スズメバチです。
ああ、蜜蜂、ハッチが恐れてたやつやね、敵や。
そうなんですよ。でね、
ハッチ知ってる、みんな。
そんな方がたくさんいるのかなと思ったら、毎年、何十人も亡くなるらしいですよ。
あら、そんなたくさん、うん、
だからちょっとね、うん、これは知っとかないといけないなと思って、
うん、
蜂に刺されたらと検索したら、バッチリのタイトルで、大阪府医師会がわざわざそこのその記事でしっかりスペース取ってましてね。
どういうとこにいるんだろう。
やぶの中、軒の下。
軒の下
あっちこっちに巣を作るんですけどね。
うん、
あんまり土砂降りの雨が直接当たるとこは巣が作りづらいらしくて、ちょっと藪の中の影のところとか、うん、この亡くなった方もね、草刈りをしててね、刺されたらしいですよ。それで、被害はですね、8月から10月が多いんだそうです、
うん、
今からですね、
うん、
蜂の音を流してもらいますので、うん、聞いといていただきたいんですけど、
違うの、その襲う時の蜂の音っていうのが。
スズメ、一番怖いスズメバチについては、怒ってる時はね、パチパチパチパチっていう音が混じるんですって。
ああ、歯をカチカチカチカチってやってるってあれですね。
うん。まあ、だけども、それ以前に、とりあえず、歯音が聞こえてきたら、
うん、
防御のスタイ、パターンに入っていただかないといけないですね。
うちね、どこに、やぶの中に家があるわけでも、軒の下が、なんか知らんけどね、洗濯物干してた蜂がおるんです。
うん、いろんな蜂
が、ね、攻撃されるの、ブブブブブってあれですね。
そうそう、それでね、蜂に刺されたら痛いだけぐらいかと思ってたら、うん、亡くなる方がいるっていうのは、
アナフィラキシーショックでしょ。
そうなんです、うん、いや、よく知ってましたね。
私何をおっしゃる、私、うん、消費生活アドバイザーでございます。
まあ要は1回刺されて、はい、2回目以降が危ないんですね。
そうです、
抗体ができてて、
うん、
ショック症状が出る方がいると、
うん、1回目大丈夫やったからっていうわけではないのですよ。
2回目以降が危ないんですね。
そうそう
らしいですよ、
うん、
で刺されたらどうしたらいいかっていうのも書いてありましたね、うん、まず傷口を水ですぐに、ね、洗い流す。
そう、唾とかあかんよ。
それから刺された場所にね、針が残ってることが結構あるんですって。
そうなんですね。
それもよく見える目のいい人がいたら抜いてもらう、うん、それから傷口から毒を絞り出す、うん、または吸い出す。なんか危ない仕事の人たちはなんか吸い出す用具をいつも持っとくんだそうですね。
ああ、そうだよね。口でジューってすんのもね、うん、口の中大丈夫かなと思っちゃう。
口が遠く範囲だったらいいけど、僕体が硬いと。そっか、
背中とかね、腕しかなんか考えてなかったけどね。そうや、うん、顔とかもあるからね、まあ、
口で吸った場合は必ず吐き出してくださいねと。
ごっくんしないように
違ってね、間違ってね、
はい、はい、間違ってもごっくんしないようにして
、うん、アンモニアを塗ったらいいっていう。
アンモニアっていうか、昔はね、子供の頃はよく ね、うん、おちっこかけときなさいとかね。
そうで、抗ヒスタミン軟膏じゃないとダメですよって、
うん、そう、ツバもね、おしっこもダメよ、
うん、で冷やすんですって、塗った後、
うん、
で大丈夫かなぐらいの程度だったら20分ほど そこまでやって様子を見ると。
ドキドキしてきたらダメですよ、
うん、でその様子を見てる間に息苦しいとか、うん、口が乾くとか、冷や汗が出るとか、うん、めまいがするとか、血圧低下してきたとか、しびれてきたとか、吐き気がするとか、じんましんが出てきたとかいう時は、うん、もう寝てる場合じゃありません、
はい、
すぐに救急車呼ぶなり救急病院に駆け込むなりしてくださいということです、
うんうん、そう。
でどんな蜂が危ないの。ミツバチは刺しますけど、種類の中でいうとすごくおとなしいんだそうです、
うん、ハッチだもんね。 ミツバチマーヤとかね。
攻撃性は低いんだそうです。有名な蜂で言うとクマバチ。
クマバチめっちゃでかいんでしょ。クマバチ。
これね、なんかすんごい痛そうなイメージがあるんですけど、
もうなんか
実はね、怖いんですけどね、はい、もう僕子供の時からよく逃げてましたけど、ミツバチの仲間なんですって。
あら、そうなの？
おとなしいんですって。知らなかった。
めっちゃ大きいんでしょ。2センチぐらいであるとかって言って
ますね。大きいですよ。大きいですよ。うん。
もう大きさ聞いただけでビビるじゃないですか。
羽音も大きいですしね、
はい、
怖そうな名前なんですが、あまり攻撃性高くない。ただしメスバチに関しては毒がありますと。だから攻撃性は高くないけど、刺されたらアナフィラキシ
ーショックね、
ショックの可能性がありますよと。人のいるところで一番よく見かけるのはアシナガバチという、う
ん、はいはい、
やや小型なクマバチとかに比べるとね、
うん、
ですがこっちの方はね、攻撃性は高くないんですが、刺された時の毒が強くて、うん、スズメバチと同じくらい、あるいはそれ以上に痛いんだそうです。
へ
え、ね、アシナガバチも移植、症状が出る可能性がありますから、2回目以降要注意だそうです。
私たちね、どなたに刺されたのか分かんないからね、
うん、
こやつはあやつかどやつかは分かんないけども、とにかく刺されたら、
でも刺されたくないので、その前に刺されないようにするにはっていうのも書いてあったんで、これとっても大事なこと、うん、これね、はい、実はね、白っぽい服と白っぽい帽子をかぶっとかないとダメなんですって、
うん、
蜂は黒いものを見つけると襲うんですって、
うん、
だからまず服装ね、それからあらかじめ虫除けスプレーを吹きつけておく、それから巣の近くで大声を出したり、巣に強い振動を与えたりしない。で、まあブーンって言い始めたら、頭を隠して姿勢を低くして、ゆっくりと静かにその場を立ち去る。
そう、何でも共通ですよね。目を合わさへん。
そうそう、まあ、とりあえず慌てない方がいいんだそうですけども、ね、ものすごく接近してきたらこれはもう逃げるしかないです。羽音をちょっと聞いておいていただいて、こんな音が近くでしてきたら、防御の姿勢、
そう、振りましてとかね、間違っても手振りましたりとかね、しないようにね、うん、していただいたらいいと思いますよ、
ということで、
はい、魔女の方はご注意くださいませ。
お役に立つケースがあるのかどうなのか分かりませんが、うん、一度は聞いといた方がいいなというお話でした。ということで、
うん、
あっという間の40分、そろそろ終わりが近づいてきました。今日は久しぶりに本田さんとお話ししましたね。
あ、そうなんですね。
イベントがないとなか
なか。あ、そうなんだ。よく名前はね、拝見しますけれども。
普通のメガネ店の一社員からはもうとっくにはみ出てますね。まあ熱意のある方でした。さあ来週どんな方をゲストに探しますかね。
そうですね、うん、今ね依頼メールを私書いているところなんです。
聞いてる皆さんにぜひともリクエストをしていただけると嬉しいです ね、
そうですね、
もしくはご紹介をしていただけると ね、
とね、面白いこの人とみたいな方ね、うん、まあねちょっとね頭に浮かんではねすぐ消えていくってね、
まあ、
頭に浮かんだらちょっとメモしないといけないなと思う。
全然 OK まで取り付けていただかなくても結構ですので、この人にアタックしてみたらぐらいでも十分ありがたいんで、あとやりますのでね。
本当ね、世の中にはね本当にね、おおすごいことやってるなっていう方たくさんいらっしゃるのでね、声かけていきたいと思いますよ。
ということで、
はい、
今週もつつがなく本当かな
、うん、
ということでそろそろ失礼いたしましょうか。
はい、また来週も耳にかかれたらなと思います。
はい、さようなら。失礼します、
はい、さようなら。